詩編第17編1節から5節まで。主よ、正しい訴えを聞き、私の叫びに耳を傾け、祈りに耳を傾けてください。私の唇に欺きはありません。御前から私のために裁きを送り出し、あなたのご自身の目をもって公平をご覧ください。あなたは私の心を調べ、夜なお尋ね、日をもって私を試されますが、汚れた思いは何一つご覧にならないでしょう。私の口は人の習いに従うことなく、あなたの唇の言葉を守ります。暴力の道を避けて、あなたの道をたどり、一歩一歩揺らぐことなく進みます。教会の季節は昨日からアドベント対抗節に入りました。で、私たちの教会では昨日礼拝でアドベントキャンドル、この前にありますけどもの祝福をして、クリスマスまでの期間の心を整える準備の礼拝をしました。ですからあと4週間目はクリスマスがやってきます。一週一週明かりを灯して自分の心を悔い改めるという、そういう時を今過ごしています。この時期なぜ悔い改めるかというと、御子イエス・キリストを私たちに迎える時に私たちの心を清くしておこうという、そういうこと、そういう意味を含んでいます。ですからアドベントの時期というのは実は悔い改めを迫る時期なので、この聖託の色は紫というふうになっています。私たちはイエス様を迎えるにあたって新しい心で待つという、それを求められています。ですから昨日の礼拝では普通の懺悔ではなく個人的な懺悔の式文を用いて礼拝をした、そして悔い改めをしました。今日読みました詩編というのは、実は裁判に臨む無実の人の祈りというふうに言われています。罪もなく裁判の場に立たされた者の祈りということです。詩編が書かれた時代には実は裁判というのは夜に行われていたようです。そして一晩かけていろいろ審議がされて、翌朝早く判決が言い渡される。ですから裁判の場に立たされる人は一晩中祈りですね、自分の無実を神様に向かって祈っているという、そういう姿です。詩編は神様の正義と公平が行われるようにと祈っています。そして与えられた信仰によって目の前の一歩を確実に歩むというか進むことを望んでいます。神様にあって正しいとされる目の前の一歩を進むことを忘れてはいけない、そういうことを訴えているんだというふうに思います。これも自分の心を神様の前で点検することなのでしょう。私たちは一歩一歩確実に神様の前を歩んでいくということです。昨日は禅の逸話話というのをまた夜寝る前に読んでいたら、禅の逸話話というのはいろいろ教えられることが多く、分からないことも多いんですけども、本当に簡単なものはそうだなということ話が多いです。昨日そうだなと思ったのは、ある高僧が弟子を連れて庭を歩いているという、で風が吹いて落ち葉が一枚こう落ちたんですね。そうするとその偉いお坊さんは落ち葉を拾って袂に入れたとですね、そういう話です。で弟子たちはその偉いお坊さんに老僧やめてくださいと、落ち葉は後ほど誰かに履かせますからというふうに老僧をたしなめると。そうするとその老僧は怒鳴りつけるんですね。バカほど、バカ者つってですね。で後ほどで庭がきれいになるか、今一枚拾えばその分だけ庭がきれいになったのだっつって。禅と本当に面白いですよね。確かにそうだというふうに思うんです。後ほどで庭はきれいにならないんですね。今やるってことなんでしょう。で私たちは目の前に与えている課題を後ほど後でって考えることがすごい多いんですよね。後でやろうとかですね。でこの考えを持つとその仕事はできなくなるってことをこの逸話話は言ってるのでしょう。目の前にあるものからまず片付けていくことで仕事は完成することができるし、本当にやらなきゃいけない仕事は目の前にあるのだということなのでしょう。そうするとこの季節アドベントにやるべきことはたった一つ、悔い改めるということです。私たちはこの季節にまず悔い改めるための一歩を踏み出します。詩編の作者は あなたの道をたどり、一歩一歩揺らぐことなく進みますというふうに祈り続けています。私たちに与えられたこの時期の働きも後回しにせず、目の前のことから確実に終わらせていく。もうそうしないと今年の終わりはやってきませんし、新しい年もやってこないのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もあなたの導きによって、私たちが目の前にあるあなたから託されている働きの一つを確実に成していくことができるようにしてください。そしてどうか私たちの心がこの季節、悔い改めへと導かれていきますように。今日もまた大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族とともにいて守ってください。今週もあなたが共にいて、悩みのある者、また病のところにある者には癒しの御手が差し伸べていかれますように。今週1週間も私たちの健康を守り、どうか主の祝福のうちに過ごさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。